今日の説教の結論は、このエペソ書一章の一番最後の23節の言葉、教会はキリストの体であり、すべてにおいてすべてを満たしている方の満ちておられる場です。教会はキリストの体であり、そのキリストの体である教会は万物の完成者であるキリストが満ちておられるところである。しかもこのキリストは死からよみがえらされた復活のキリスト、その復活のキリストの命が一人一人の魂に満ちあふれる、それが礼拝である。実は新約聖書の中で、教会はキリストの体であると、これほどはっきりと明確にキリストと教会の関係を記しているというのは他にないのであります。このエフェソ書と、実はコロサイ書の方に、まあ、エフェソ書とコロサイ書は前にも話したように、まあ、類似点がいくつかあるというふうに言われておりますが、ここに例えば1章の後の方の4章15節には、私たちは頭であるキリストに向かって成長していく、あるいは5章にはキリストが教会の頭であり、自らその体の救い主であるという言葉、この最初の方には1章には御子はその体である教会の頭です、2章には頭であるキリストの働きにより体全体が支えられ結び合わされ、神に育てられ成長していく。実はこの言葉だけが聖書の中で、この教会とキリストの関係についてこれほど明確に書いているのは、このエペソ書とコロサイ書だけなのであります。この頭であるキリストとその体である、まあ、教会、まあ、教会員の一人一人というふうに言ってもいいかもしれませんけども、教会とのこの比喩的な表現ですよね。これがギリシャの医学の知識から、例えば頭脳が体全体を支配する、まあ、そういう考えから来たのかどうか、まさにそれは定かではないんですけれども、そのように考えることもできますよね。脳のからの指令が各体の器官、手に渡り、あるいは足にそれが伝えられて、それぞれのところでこう機能を果たしていくという、まあ、そういう関係というものが存在するということが、まあ、医学的にも考えられる、身体的に考えられる。しかし決定的なことは、この体と頭と頭と体という比喩が、なぜ教会とキリスト、キリストと教会との関係にこの当てはめられているのか、この関係を表すために、これはなぜこのパウロはこの比喩をですね用いたのかということであります。私はある方の説明を読んで、これを、まあ、納得できた面があります。それは、パウロが自身が経験したことに基づいているのではないかという、まあ、推論であります。パウロがキリスト教徒を迫害しようとして、男女の区別なく縛り上げて、彼らをエルサレムにこの連行するという、そういうことがありました。そしてダマスコ郊外に差し掛かった時に、使徒言行録9章によればこういう出来事があった。突然天から光がサウロを照らし、サウロは地面に倒れた。その時サウロは呼びかける者の声を聞いた。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかという、そういう声であった。サウルは、あなたはどなたですかと問うと、 声の主は答えた。私はあなたが迫害しているイエスであるという答えだった。サウルは自分が捕らえようとしたのはキリスト者たち、キリストを信じる者たちを捕らえようとしてダマスコまで行こうとしていた。ところがその声の主は言った。私はあなたが迫害しているイエスである、そういう声だった。あなたが迫害しているのはキリスト者たちであるけれども、それは私自身と同じものなんだ、そういう内容だった。この答えがパウロの心の中に体験として深く刻み込まれていったのではないかと。なるほど、そういうことかなと、まあ、ある程度私も納得できたんですね。イエス・キリストは、イエス・キリストを信じる者たちをどんなに深く愛しておられるか、その、まあ、いわばキリストと弟子たちは、まあ、一心同体っていうんでしょうか。イエス・キリストはよみがえってなおキリスト者たちを守るために自分の前に、サウルの前に立ちはだかってですね、そして信者たちをその迫害者の手から守ろうとした、そういう出来事だった。その愛の強さをサウルは体験的にこの知ったのではないか。今日の読んだ19節に、まあ、先週読んだところの19節に神の力をいくつか述べた中に、私たちは信仰者に対して絶大な働きをなさる神の力という言葉がありました。まあ、その時も申し上げたんですけれども、絶大なというのはある地点を越えて投げるという意味を持っている、まあ、そういう、まあ、合成語というんでしょうか。ある地点を越えてより遠くにこう投げるといったような意味がこの絶大なという元の言葉だと。まさに十字架の出来事はある意味では誰でもこの目で、まあ、十字架の真の奥義っていうんでしょうか、それはなかなか到達することは難しいかもしれませんが、目に見える形で誰でも十字架を見ることができたんですよね。しかしさらに遠くである復活の出来事まではこれは見ることができなかったというふうに思います。ある地点を越えていった、まさにそれは復活の出来事は信仰によってのみ知ることができるような事実であった。まさにこの世の死の力よりもはるかに勝る神の力、それは復活の力、キリストがよみがえられたというその復活の力、まさに人間を罪とその結果である死から救う神の力が表された。これが20節に、神は神の偉大な力をキリストに働かせて、キリストを死者の中から復活させると、復活させた、そういう復活の事実の中に神の力が表されているというふうになります。神の力は、まあ、先ほども詩編の第8編を読みましたけれども、そこにも自然の中に表されている神の力というものが記されておりましたね。そして先週は自然だけではなくて人間の歴史にも悪しき者を裁くという仕方で神はその力を表しておられるということで、さらにもっと明らかなのはイエス・キリストにおいてその力が、神の力が表されている。しかもイエス・キリストが例えばいろんな奇跡をなさいましたよね。そういうところにも神の力が表されているというだけでなくてですね、そのイエス・キリストのが死んでよみがえるというそのところにも神の力が表されているということであります。まさにこのことが、神は 全能の力を、この絶大な力をキリストを死者の中から復活させるというところにおいて表されたというふうに書いています。滝森先生はこのところについてこういう解説をしておりましたですね。キリストの復活というのはただ死からの復活ではありません。それは十字架にかけられた救い主の死からの復活であります。人間の罪の救いのために十字架に死なれた方の復活です。したがって復活は死に勝ち罪に勝ったということなのです。したがってただ死んだ人が生き返るという不思議な出来事、そういうことではないんだ。ただもちろん死んだ人が蘇るといったようなこと、そんなことがあるのっていうふうに考えますよね。しかしここで表されている復活というのはただ死んだ人が蘇ったということではなくて、罪に打ち勝ち死に打ち勝ったというそういう出来事がキリストの復活には示されているんだ。だからそれがその次に、神の力は天においてご自分、キリストを天においてご自分の右の座につかせたというふうな言葉が続いている理由だっていうんです。死んだ人が蘇ったというその不思議なような出来事ではだけことを言ってるんだけではないですよ。なぜその次にキリストが天に上げられていったということが続いて書いているの、書かれているのか。まさにそのことが神の右に座してと主としての力を表された誠の救いのためであるだったと。まさにこのキリストのうちに誠に神の力を見ることができるのである。キリストは、よみがえりのキリストが弟子たちにその別れるもの前にですね、弟子たちに言われた言葉がある。これマタイ伝28章の一番最後に書いてあります、ね、私は天と地の一切の権能を授かっている。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるというふうに言われたんです。天と地の一切の権能を授かっている。キリストは天における支配であると、支配者であると同時に地においても支配者である。そして教会の頭として今もキリストの輝かしい恵みをキリストの体である教会に満たしてくださる。キリストが死者の中からよみがえらされただけじゃなくて、この天に上げられたと、そしてその力をですね、ここにその次に、すべての支配、権威、権力、主権の上において、今の世ばかりでなく、来るべき世においても唱えられる、あらゆる名の上に置かれましたと。ここには実は、キリストが天上においてもですね、まことの、この権能者として権威ある者として神の力を与えられたものという意味を表しております。ここに神の右にと、この神の右の座につかせという言葉がありますよね。これ一体どういうことなんだろうか。カルバンの解説はこうです。ここで神の右にと呼ばれても何か特定の場所があるなどと想像してはなりません。世界のすべてを治めるために獲得された、それは支配権、権能、力を指すんだと。イエス・キリストは私たちを守るための神の権威を与えられたという、そういう意味ですということですね。神と右というのは神と同じ、いわば権能を与えられたものとキリストはなったんだという意味なんです。そういう意味だ。それはこの世のどんな力にも屈しない、あるいはここでは全ての支配云々と書いてます。バークレーという人の説明はこうでしたね。ここでその これは当時の人々は悪魔と天使の存在を信じており、これらは天使たちのさまざまな、まあ当時の人たちは考えていた階級、まあ天使にもいろんなこう段階があってですね、一番上の天使とかですね、まあそういうことを考えていたと考えていたと。でそういうことに対してパウロがですね、支配も権威も権力も主権も、そういうまあ天において天使が持っているようなそういうものの上にキリストは置かれたんだと、そういう意味としてこれを理解しなければならないということであります。まさにパウロが述べているのは、天上においても地上にあるものもイエス・キリストに勝った存在ではなく、最も偉大で最も力に満ちた救い主、それがイエス・キリストであると。そういうキリスト、その次の22節には、神はまたキリストをですね、全てのものをキリストの足元に従わせたというふうにも書いてますよ。足元に従わせたということは、キリストがそれらのものの上にあるということですよね。それらのものを支配しているということですよ。まさにそれはキリストはそのような方として、権能を与えられた方として、この神の右に神の権能を与えられているんだという意味です。冒頭で述べたこのサウロが出会ったキリストという方は、多分そういう方として地上に降りてきて、クリスチャンたちが迫害されている、そういうところを見てですね、まあ見るに見かねてという、そういう者たちを救い出すために天にとどまっているんじゃなくて、地においても地に下ってきて、いわばこの神の栄光をそこに表されたという意味だ。イエス様は天に昇られて、それでただそこに座ってたっていうんじゃないんですよ。天においても地においてもイエス様は、まあ、いわば霊的な存在ですよね。だから自由なんですよね。天だけではなくて地にあいてもおいても自由にそこに、まあ、行ったり来たりっていうのはちょっと人間の表現になっちゃいますけど、自由にそこに来ることができたんだ。そういうキリストがサウルの上にその力を表してくださったんだと理解すべきではないかというわけです。まさにキリストが天上から降りてきて地上の迫害を受けているキリストたちを守るために地の上にこの下った、そしてサウルを打ち倒した、そういう事件であった。この後の方の6章の12節には、なおこの暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊という言葉が出てまいります。キリストは天において支配者となっているということのメッセージがここにあるんですけれども、それでもなお我々はですね、悪の力が、暗闇の支配者が力を振るっているような事実が現にあるわけですよ。政治的な独裁者が権力をまるで世界の支配者であるかのように力を振るっている現実がある。そのような力のもたらすものは一体何だろうか。悪の力、闇の力がもたらすものは一体何だろうか。それは戦争であり、悲しみであり、究極的には死の現実しかもたらしていないのではないか。まさに人間がなすことのできる最大のものはそういうものではないか。しかしなお、例えば為政者は永遠に生きてるんでしょうか。独裁者は永遠に生きてるんでしょうか。必ず終わりが来てますよね。どこの国の独裁者であっても終わりが来てます。人間が投げることもできるボールはそこまでなんです。しかし神キリストはその人間の到達する最後の地点であるし、それを超えていったと聖書は語っているわけです。 究極的には闇の世の支配者の力っていうのは主の現実だった。それしか実際にもたらしていなかった。悲しみの現実しかもたらすことができなかった。十字架のキリストはそれらを超えて、それを超えて人類の罪の贖いのために十字架につけられ、よみがえりのキリストは死の限界を超えて神の命の世界にまで神の力は及んでいった。そのことを言ってる。神の絶大な力は人間の限界を超えて、死の限界を超えて、さらに遠くに及んでいる。実はそれが復活の力なんだと言ってるんですよ、聖書は。それはすぐに人間が はい分かりましたということではようなものではないかもしれませんよね。信仰によってのみ捉えることのできるような出来事がこのよみがえりの復活の出来事だと思うんですよ。まさにキリストの復活、そこに神の命が、そういう世界が開かれたと聖書は言ってるんですよ。キリストの復活による神の命に生きる教会、その現れとしての礼拝の礼拝にそのことを表してくださった。まさにキリストはその恵みを自分の体である教会のうちに表しておられる。教会に神はキリストという頭をお与えになった。頭はただそこに存在するだけではない。必ず生きて働いて、そしてそれをその命をこのとどまっ頭だけでとどまっていくんじゃなくて、人間の体にいろいろふうに働いて、そして人間をその体を生かしていくようなものであるということです。ハイデルベルク信仰問答っていうのは教会について書いているところなんですけれども、私たちはキリスト信者というのは生けるこのキリストの、まあ、キリストの生けるこの枝であるというふうに表現してますよ、ね、一人一人は生ける枝である。私はなんですよね、デイケアというところに行ってるんですよ。1週間に1回だけ行ってるんですよ。でそこで何やってるかっていうと、結構簡単に言うといろんな運動をしてるんですよね。運動させられる。でその先生が説明するのにはですね、その血液がその体がの血液の循環を良くしなきゃならないんだと。例えば足が痛い人は足がのところに血液がこう十分にいっていないことなんだ。それが全てであるかどうかは分かりませんけれども、まあ、そういう説明をして、ですから指先までちゃんと血液が行くようになる。足の冷たい人も、まあ、そこはまだ十分血液が来てないんだっていうんですよ。なるほど。だからそしてその血液がそこに十分に流れるような、まあ、運動を、まあ、毎週やってるっていうんでしょう。そして体全体がその生きたもの、足なら足、手なら手っていうものね、に血液が循環するようにといったような、まあ、そういう指導を受けてるんですけど、まさに頭であるキリストの血がですよね、滞ってんじゃなくて一人一人の魂に注がれていく、あるいは魂にまで本当に流れていく生きた関係、それが生きた枝としてということだと思うんです。頭であるキリストの生きた枝として一人一人はあるんだというのがこのハイデルベルク信仰問答の教会の定義なんですよね。まさに頭は一番大事なものだけど、その頭から来る指令をちゃんと枝である一人一人が受け止めて、血が通っている、キリストの血が一人一人の魂の中に通っていくことが、それをしていくのが礼拝じゃないですか。礼拝に来なかったならば止まっちゃいますよ、血液は。それと同じじゃないですか。御言葉が読まなかったならば、それは死んだ細胞になってしまうという、同じだと思うんですよ。生きたやっぱり枝として一人一人がキリストの生きた枝として生きていく、それが教会なんだというふうに書いています。まさに キリストとの生きた人格的な交わり、生きた関係、血の通った関係というものがここに示されている。それが聖書において礼拝において神の言葉と聖餐、今日我々これから聖餐を受けますよね。まさにそれによって弱っている手に血が通うようになる、疲れている足に本当にキリストの命がそこに来て、もう一度その足が動くようになっていくというような比喩的な言葉で言えば、そういう関係が神が御言葉と聖霊によって、そして聖餐によってですね、私たちにこうお与えくださっている、そういうものだ。そのようにして、その結果あるものはキリストの口となり神の御言葉を語る、あるものはキリストの手となって奉仕の技をする、あるものは足となって福音を伝えたり人々と交わりをしていくというような、そういう働きを担っていく、まさにそういう生きたものとなっていく。ですから今も教会はキリストの、キリストがあの地上においてあの3年間なさった伝道の働き、そういうものを今も担っているのが教会の姿じゃないですか。キリストは病めるものを癒し、ね、一人である者にあなたは一人ではないよということを伝えていった。そして孤独な者たちと共に交わりをして食事をしていったというような、キリストのそういう出来事をなさったことが今は形を変えて教会が担っているということだと思うんですよ。まさにそれがキリストと、頭であるキリストと教会との関係である。したがって教会は世の終わりまでキリストの働き活動というものをやめないんだ、続けていくんだという使命が教会にはあるわけです。せっかくできた教会をですね、潰すようなことがあってはならないと思うんですよ。伝道のためにやっぱり教会はそのような形を整えていくということが次の世代のために必要な出来事だと思うんですよ。今日私たちは主の聖餐に預かる。旧約聖書の物語の中にエリアの話がある。エリアはバールとの戦いのためにイゼベルとの戦いの中で絶望に陥り、疲労困憊して疲れてしまったことがあった。そして眠ってしまった、絶望に陥り、まあ、自分しか誰も助けて戦ってくれる者はいなかった。イスラエルの民の中に、イスラエルの民ですよ、教会の中に誰も助けてくれる者がいなかったって言ってるんですよ。それと同じじゃないですか、エリアは。しかしその時天使が近づいてきて、エリアを起きなさいと言った。私は絶望して疲労困憊の中で死んでしまいます、死んでも構いませんと言ってた。しかしその時に起きなさいと言った。これは死から起き上がりなさいという意味ですよね。死んでるんじゃなくて生きなさい、生き返りなさいという意味です。そしてそこに天使が起きて食べよと言った。そこに神から用意されていたパンと水があったというんですよ。まさにこれは私たちに与えられている聖餐ですよ。起きてこれを食べなさい。これを作ったのは誰ですか？人間じゃないですよ。神がキリストにおい、キリストを表してくださったということの印、その目に見える形が聖餐ですよね。キリストを使わせたのは神じゃないですか。人間が作ったものじゃないですよ、これは。エリアにパンと水を用意したのはエリアじゃないですよ。神ですよ。神が取って食べようと言っておられる。そしてエリアはこれを食べて、そしてさらに40日歩いていって、神の山ホレブで神の声を聞いた。私はバールに膝をかがめない7000人を残しておくというふうに言った。 絶望するな、目に見えない7000人を私はエリアのために残しておくと言ったんですよ。まさにそういう天の軍勢、力というものを神は残しておられる。このことを信じてエリアはなすべき技をしていった。聖さんはキリストからの命の、私たちの命を、霊的な命を養うパンですよね。我々の体を養う霊的な信仰の命を養う救いの御業を、この御業を信じる私たちの信仰を養っていくパンです。また今日は我々は聖書の御言葉をここでよく読んだ。まさにこれは神の福音の招きの声です。エリアが聞いた神の声、我々は今ここでこういう形で聖書を通して神の声を聞いている。今週も私たちはこの神から与えられたこの信仰の命を無駄にすることなく、この肉体のうちも無駄にすることなく、この命を神に従い、人を愛する、それぞれの使命と戦いのために、この与えられた命を終わりの日まで使っていきたいのであります。お祈りいたします。父なる御神様、あなたの御言葉とこれから受けようとする主の聖餐の恵みを今日ここに与えられますことを心から感謝いたします。これをもって私たちの弱き信仰を強め、あなたのしもべとして立つことができますように、この一週間の初めのこの時をどうかあなたの恵みと祝福を豊かに与えられる時として祝してください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。